私ども人間の執念とでも言うべきものは、異常な行動に駆り立てるところがあるということを、私たちはいろいろな経験を通して思い知らされていると思います。執念、個人で引きますと、思い込んで動かない一念、執着して離れない心とあります。思い込みというものは大変恐ろしいものでありまして、一旦思い込みのロックがかかってしまいますと、誰がどう説明したり説得しようとしても聞くことができずに、かえって自分を非難したり否定しようとしていると受け止めて、まあ、逆ギレをして攻撃的になったりするものであります。今やエルサレム神殿の広い境内での騒動から始まり、最高法院という国のトップの会議での騒動にもなり、パウロは客観的に見れば大変危うい立場に置かれておりました。しかし前回の最後、その翌週に主イエスがパウロに現れ、勇気を出せ、エルサレムで力強く私を証ししたように、お前はローマでも証しをしなければならない、そう言われたわけであります。パウロにとってこれははっきりと自分がこれから向かうべき先を示され、大いなる勇気を与えられたと言えるものであったでしょう。その夜が明けた次の日、そのパウロを殺そうという陰謀が早くも動き始めていた。今日のところで3回もあのパウロという男を殺すまでは一切何も食べたり飲んだりはしないという誓いを立てた40人以上の者たちがいると繰り返し述べられています。一切飲んだり食べたりしないというのは、神様の前で誓いを立てたということで、もしこの誓いを破るならば、いわゆる天罰がを受けてもよいのだと、まあ、そういう誓いであったのであります。そこまである意味一途にパウロをどうしても殺さねばならないという思いは、ただならぬものであったと言うべきでありましょう。そういうパウロへの殺意を持つ者が40人以上もいたというわけですが、一体この人たちがどこの誰なのか、実は前後を見てもよくわからないのです。最高法院の祭司長と言われる人たちや長老たちに、この暗殺のための手引きをしてくれるように頼んでおりますところから見ますと、どうもこの40人余りの人というのは、そういう祭司長たちや長老たちと言われる国の権力者たち、特権階級にある人たちではないということがわかるわけです。そうではない人たち、一方前回のところを見ますと、パウロ自身のもそうであったファリサイ派の人たちでもどうもなさそうであります。一体誰なんだというところであります。これはおそらく、ここまでパウロに対する憎悪を持ち、殺してやりたいとまで憎んで思う、そこに一つの鍵があると言ってよいと思います。私ども、 いろんな人間関係で人生の中で悩みますが、時に理不尽なことをされたり、罠に陥れられたり、ひどい目に遭う中で激しい怒りと憎しみに駆られることが稀にあると思います。で、そういう時にそういう不条理なことをしてくる相手に対する怒りが単なる憎しみとか怒りでは収まらなくて、平たく言うと必ず仕返ししてやるぞと、復讐してやると、今に見ておれと、そういう気持ちにならなくもない。しかし殺してやるというところは別次元です。その人の命を奪うなんというのは、殺したいほどに憎むという表現はあり得るとは思います。しかし実際に計画を立てて実行に移すというのは、もうある一線を越えている状態です。最近でも本当に悲惨な、悲しく、またおぞましいニュースが次々と流れてきています。もう人生にこう絶望して、人でも殺して、捕まえられて人生を終えたいみたいな、そういうことを言って犯罪に行く、何かこう自暴自棄になるにしても、思いだけでこう胸の中でこう抱いているのと、実際にお店に行って包丁を買ったりガソリンを買ったり、そういう行為を起こしていくというのは、もうある一線をやっぱり超えているとしか言いようがないと思うのです。一体何がその人のその一線を超えさせていくんでしょうか。私ども自分はさすがにそんな一線超えるようなことはしないとどっかで思ってますから、いやでも分かんないですよね。暗殺という不法行為を行うまでの一線を超えるほどに憎み、怒り、敵視する、40人余りの者たち、ここで手引きを頼まれる権力者たちが出てくるわけですが、彼らは自分たちの権力が危うくなるならば動きます。しかしこの40人余りの人たちはそういう人たちではない。ひたすらパウロに対する怒りと憎しみに駆られている。考えられるのは、パウロの説く福音を聞いたからではないでしょうか。福音を聞いた者の一つの過激な反応だと見ることができると思うのです。福音というものは、人は自分の力では自分を救うことはできないと福音は教え示します。どんなに立派な業績や評判を得ても、それで救われるわけがない、ではないんだと、天国に行けるわけではない、つまり相変わらず死に支配され続けることになるのだというわけです。しかし、そこからこう大転換が起こるわけですね。しかし、ただ神の御子イエス・キリストのあの十字架によって罪許されて復活の命に預かって、それを一方的な恩寵として救いが与えられるのだと、 どうやっていただけるかといえば、ただ信ずるだけでよいのだというのが、言うなれば福音なわけです。福音というのは、いい知らせという意味の言葉です。いい知らせなはずなのだが、これは聞き方によっては、自分の拠り所、自分の誇りを、まるで否定されたかのような思いに駆られていくのであります。神様でもイエス様でもない。自分が作り上げた業績や名声により頼んでいるときに、しかもそれに自信を持っていて、それを自分の誇りとしている人にとって、福音というものはそれじゃダメだと。それでは救われませんよと。それを否定してくるわけで。それは自分が大事にしており、自分が誇りにしており、自分がより頼んでいるものを否定することになるし、侮辱することになる。実は、自信を持って、誇りを持っているつもりであるわけですが、この反応というのは、依存症にかかっているものの一つの典型的な反応だとも言える。神ならぬものに依存していく人間の無自覚なその依存が、依存しているそのものが実は頼みにならないんだと、こう突きつけられたときに、異常な反応とも言える敵意、殺意がそこに引き起こされてくる。そしてそれは一線を越えさせて実行へと向かわせていく。聖書の中に悪魔とか悪霊がいっぱい出てきます。まあ、いかにも宗教の世界だなと思われるでありましょう。で、悪魔や悪霊はこの現代の世界の中でどういう形で私どもの生活に現れてくるのだろうか。昔の人たちは病気になったら、それは悪しき霊が自分についているという、ある意味では単純な理解だったと言ってよいかもしれません。しかし、この福音に対する、この過剰な異常な反応を引き起こしていく。怒りと憎しみと、そして殺意まで至らしめるその反応を引き起こしていくのは、悪霊によって神ならぬ自分の作り上げたものに依存させていった悪霊のその仕業だと言ってもよいと思うのです。40人以上のこの者たちは一体誰なんだ。もう一遍そこに戻りますが、よくわからないんですけれども、パウロの福音に直に聞いてそれに反応しているとするならば、パウロが活動拠点としたシリアのアンティオキアと言われる都市の人々や、あるいはパウロが伝道して回った現在のトルコの各地、あるいはマケドニア、ギリシャにいたユダヤ人たちであった可能性が高いんです。彼らは何らかのネットワークを持っていて、いわば反パウロ、反福音で一致結束しているわけです。そしてその結束力は非常に強い。福音に反発する人間、不法な暗殺という殺意まで企てる現実に踏み込む人間。これは福音に聞き、これを喜んで受け入れようとしている私どもには理解できない無縁なものであるだろうか。自分の存在根拠や基盤が否定される恐ろしさや恐怖を味わい、そんなことをしてくるものを許してはおけず攻撃する。それは案外、私たちの誰の中にも実はあるのではないか。 この40人余りの人たちが特別なのではなくて、誰の中にもこのような一線を越えてしまうような可能性を実は秘めているのではないか。それほどに人は自分の手で作り上げたキャリアや名声にしがみつき、それを誇り、福音に逆行する要素をこの根っこのところに持っているんだということを私たちは自覚した方が良いのかもしれない。今日のこの使徒言行録の御言葉は、この恐ろしい暗殺計画がこう進められていって、パウロがそれをうまくかわしている話ではありますけれども、人間をここまで突き動かしていくもの、それが特定の人たちだけのこととして私どもは切り離して考えるのか、あの人たちはそうなんだよねと考えるのか、自分の中にも実は同じものをが秘められてあるかもしれないという問いを持つことができるかは雲泥の差であります。パウロを呼び出してその途上で殺す計画が進められていた。暗殺が正しいことであるはずがない。しかし自分の存在基盤を守るために、依存しているものを守るために、違法行為を正しいことにしてしまう。神の名を利用してまで暴力を是認し肯定しようとする。このような不法行為というものは決して隠し通せるものではないわけです。この陰謀をパウロの姉妹の息子が聞きつけることとなった。姉妹というのは実の妹、姉か妹かがいたんでしょうか。実は聖書にここしか出てこないんです。パウロにとっては甥っ子になることでしょうけれども、もっと別な膨らませて解釈すれば、信仰の信仰姉妹と言えば教会関係者の若者というふうにも言ってよいかもしれません。まあいずれにしてもですね、パウロの親しい間柄にある若者がその陰謀を聞きつけたわけです。そして直ちにこのローマ軍の兵営に入れられているパウロのもとを訪ねて知らせた。まあ囚人として収監されているパウロですから、普通に行ってすぐに会えるとはとても思いませんけれども、いや家族のものですと、大事な話がありますのでって言って、まあ通してもらったんではないかとは思います。パウロはその暗殺計画のことを聞かされて、彼はそのことをどう対処しようとしたか。この若者を百人隊長が実は何人か、この兵営の中にいるらしいんですが、まあ、その中の一人を呼んで、実はこの若者を千人隊長のところに連れてってくださいと。千人隊長に何かお話することがあるようですから。そう頼むというんです。百人隊長は、千人隊長に言われた通り、この若者を連れてきますけれども、パウロのことを何て言ったかというと、あの囚人パウロが、というわけです。囚人なんです。囚人パウロでありながら、しかし、すでにローマの兵隊たちの中では、このユダヤ人でありながら流暢なギリシャ語を話し、 ローマの市民権を親の代から持っているというこのパウロという人物に対する見方が明らかに変化してきているわけです。あの境内で騒ぎが起こった一番最初の時には、このパウロという人間はどこの馬の骨かわからない、ただ騒ぎを引き起こした不届き者にしかどうも見ていなかったようです。しかし今や丁寧に対応すべき相手になっている。ここにパウロが異邦人であるローマの兵士たちとの関係性をしっかり構築してきていることが見えてくるわけです。だからこそ百人隊長はこのパウロの求めをすぐに実行するわけです。千人隊長も若者が連れてこられてパウロから求められて何かを自分に伝えようとしているんだと言われ、千人隊長なりにおそらくすぐにピンときて察知して、しかもここの記述は丁寧ですよ。若者の手を取り人のいないところへ連れて行って、これ人のいないところに連れて行くという表現でももちろん間違いじゃないんですけども、手を取ってぐっと自分の脇へ引き寄せたとも訳せる言葉なんです。要するにこの耳元にこうすぐそばで話をさせようとしたと言ってもいいでしょう。まあ、人がいないところに行った、どっちも要するに同じことです。他の周りの者たちに聞こえないように話を聞こうとしたということです。要は先人たちはここで警戒しているんです。ユダヤ人たちが何かを企んでいることは予測できている。その中で自分のもとにやってきた若者の情報は極めて重要であり、その扱いに千人隊長は大変気を使うわけです。パウロ暗殺の陰謀が企てられています。どうかそれに解き伏せられて言いなりにならないでください。彼らは本気でパウロを殺そうと計画しているのです。その本気でっていうのが、殺すまでは何も口にしない、食べない飲まないと言っているのが本気ということを表しているわけです。そして最高法院のメンバーを使って千人隊長にもう一度最高法院での審議を求めてくるはずです。彼らは待ち伏せしていて、その最高法院に行く前にパウロを暗殺しようとしているのです。神かけて誓うほど彼らは本気なのです。と千人隊長は、それでなくともここのところ大変不穏なこのエルサレムやパレスチナ地方の政治状況の中で、新たな火種とならないように迅速にこれに対処しようとしていきます。そしてまず若者には、決してこのことを私に知らせたことを誰にも話すべからずと念を押して、で帰らせたというのです。こういう時のいわゆる情報戦というのは2000年前も現代も何にも変わらないようです。そういう中でこの千人隊長という軍隊のいわば千人を束ねるトップですから、そこまで上り詰めていったこの千人隊長は、言うなればそういう情報戦の百戦錬磨の人だと言ってよいでしょう。こういう危うい状況の中でどうすればいいのか、もうおそらく彼の頭の中ではもうすぐにこの対策とシナリオがこう 駆け巡っていたでありましょう。パウロはこれまでも幾度も命が危うくなる危機に直面してきました。悪意や憎悪によって殺されそうになったこともあった。で、ある時には神様の超越的な介入によって救われたこともありました。が、パウロの信仰はそのような超越的な神の介入として今のこの危機から救われることを祈り願ったり期待したりはしていないのであります。彼はただ主イエスを証しするという目的のために自分に与えられた知恵と立場と能力をフルに活用するわけです。彼は律法にただ詳しいだけではなかったでしょう。支配者であるローマ帝国の政治的な状況や、あるいはそれぞれの立場にある人たちの置かれている状況や課題、あるいはローマ帝国のルール、法律、そういうものをよく分かった上で、それらをパウロは用いていくわけです。もうすでに用いていますけども、ここでもさらに用いていくことをしていく。そして同時にそれは、単にそういう能力や知恵を利用して使ったというだけではないんです。パウロは、この一連のやりとりの中で、ローマ帝国軍の百人隊長や千人隊長らとの、ある意味では、個別の関係性を作り上げてきているわけです。まあ、信頼関係とまでは言えるかどうか、微妙でありますけれども。それでも、パウロの話を聞こうとする姿勢を持たせるような、そういう関係性を百人隊長の間にも、千人隊長の間にも築き上げてきている。そして、ある信頼関係ができていく中に、この神様から与えられている様々な賜物というものが、能力が、いよいよ力を発揮することになるのです。それは、この使徒言行録、この後、さらに読み進んでいけばいくほどによくわかってまいります。見えてまいります。語り合う相手が、必ずしも自分のことを信用しきっているわけでもない。鎌をかけてくる人間であるかもしれない。しかしそこにパウロが、ある意味では福音というものを投げかけながら、誠実な信頼関係を築き上げようとしていくときに、その人との間で対話が成り立っていくことになるわけです。対話が成り立っていく中に、パウロが一番願うキリストを証しするという最終目標に向かってのステップが一歩また一歩前進していくことになるわけです。パウロのこの行動の動機というものは主の十字架の恵みであります。それはあの40人余りの者たちと正反対、自分の存在を根底から許し、根底から支え、守ってくださる。そういうお方が今自分と共にいてくださるのだ。そういう救いをいただいているのだ。自分というこの存在が、 無条件に許され、肯定され、尊いものとせられ、永遠の命までいただいて、神の子という身分まで頂戴したんだ。それは、頼りにならないものを頼りになると勘違いして、そこに依存し、結果的にそこに逆に縛られて、縄目にとらわれてしまうという、かつての自分をパウロも持っている。でも、そこから本当に解放されていった。その喜びを深く味わい知ったものとして、彼は、キリストを証しするために、自分をそうやって救って解放してくれた方を証しするために、ありったけの自分に与えられている賜物を存分に使うし、そして、向き合う相手に対する信頼関係を築き上げながら、キリストをきちんと証ししようとする。自立した一人の人間として、自由にされた一人の人間として、残された人生を、そのように自分を救ってくださった主イエスを証しするために生きる。私どももそうだと思うんです。いろんなものに、やはりどうしてもすぐに依存しては縛られていく弱さを負っています。湖の上を歩こうとしたペテロと同じでイエス様を見ているつもりなのが、気がつけば目を離してズブズブと溺れて、また例のごとく変なものに依存してはですね、縛られていくようなありさまでありますけれども、でもこうやって十字架のもとへと引き戻されているではありませんか。こうやってイエス様と向き合っていく礼拝の場に立たせられているではありませんか。つまり私もは、君はそれでも許されている、君はなお今自由なんだ、君の存在というものを自分の力で支えようとしなくても、イエス様が一番底の底から両手でガシッと支えてくれているんだ。そのことをもう一度確信し、そのゆえに喜んで、そのお方を明かしするべく、自分に与えられた持ち場へ、自分の賜物をしっかりと自覚しながら、そして最後に、相手との信頼関係をちゃんとつないでいく形の上での証をしていくべく、私たちも今日ここに立たせられているんだと聞くのであります。